午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年7月9日のマス .AG カテゴリから18本の論文をお届けします。1本目は、ウヒョクジョさん、ジョン・イル・パークさん、キョンベ・パークさんによるザ・アルゲブレイック・モンゴメリー・ヤン・プロブレム、代数的なモンゴメリー・ヤング問題です。この論文ではコラーさんが掲げた予想を完全に解決しています。この予想はある種の特異点を持つ有理ホモロジー遮影平面において、特異点は最大でも3つまでであるというものです。低次元トポロジーと代数幾何学が交差する非常にエキサイティングな領域の研究ですね。著者たちは特に困難だったケースに注目しました。具体的には、有理的で豊富的な標準因子を持ち、かつ巡回小特異点のみを持つ局面を扱っています。ここで面白いのが、幾何学的な存在問題を格子の埋め込みという純粋に組み合わせ論的な問題に変換して解いたアプローチです。ドナルドソンの対角化定理やスピンシー構造をうまく活用して、新しい格子の制約を導き出しています。最終的にオービフォールド版のボゴモロフ・ミヤオカヤウの不等式と緻密なケース分析を組み合わせることで、特異点が4つ以上あることは不可能だと証明しました。ウェイティドプロジェクティブプレーンという例があるため、3つという上限が極めて正確であることも示されています。特異点の種類を一つ一つ検証して追い詰めていく執念のようなものを感じますし、今後の分類研究にとっても強力な武器になる成果だと思います。2本目は、ニバルド・グルーリャさんによるディバイソリアル・パーシスタンス&アシンプトーティック・ホモロジー・オブ・アナリティック・ペアーズ、解析的ペアの因子的な持続性と全近ホモロジーです。この論文では、特異点の局所的な幾何学構造をより詳細に捉えるための新しいホモロジー論が提案されています。これまで実対数標準域値のような単一の不変量だけでは、特異点の詳細な情報を完全に記述することは難しいとされてきました。例えば、同じ式位置を持っていても例外的な場所の組み合わせ方が異なる局面特異点が存在します。そこで著者は、単なる数値ではなく持続性モジュールという手法を用いて、どの指数が現れるかだけでなく、それらを担う因子がどのように結びついているかという情報を保存させました。特に注目したいのは、2次元の正規解析的局面において全近的なトポロジーが分解能グラフの組み合わせ的な構造だけで完全に決定されることを証明した点です。これにより、連続的なパラメータが有限の組み合わせ不変量に集約されるという非常にすっきりとした結果が得られています。代数幾何学的な分解能のデータとトポロジーデータ解析という現代的な手法を融合させたアプローチには驚かされますね。さらに、この枠組みをより高次元へ拡張するための予想も提示されており、今後の展開がとても楽しみな内容となっています。3本目は、ウラジミール・グレツキーさんとボージャンさんによるアリスメチック・オブ・地震カーネル・地震核の算術です。この論文では、滑らかな遮影曲線のヤコビ多様体から滑らかな遮影曲面上の次数ゼロのゼロサイクルチャウ群への地震順同型について、その核となる地震核の構造を深く掘り下げています。特に、この核が単に加算的なのか、それともアーベル部分多様体のような巨大な代数構造を含んでいるのかという点に注目しています。解析にはレフシェッツ筆を用いており、エタールモノドロミー作用やピカールレフシェッツ公式を駆使して消滅サイクルを調べています。ここで面白いのが、3つの二分方定理を導き出している点です。例えば、ある条件下で核が加算であるか、さもなくば特定のアーベル部分多様体の平行移動の和集合であるかという極端な二択を迫る結果になっています。 さらにチャウ群の弱表現可能性との関係を明らかにすることでブロッホ予想を証明するための具体的な基準を提示しました。任意の票数の体でこの議論を展開している点に著者の強いこだわりと理論的な底力の深さを感じます。4本目はクレール・ボワザンさんによるオン・ザ・ CHO ・ W ・リング・オブ・ベリー・ゼネラル・アベリアン・バラエティーズ・アンド・ア・クエスチョン・オブ・ピロラ、非常に一般的なアーベル多様体のチャウカンとピローラさんの問いについてです。この論文では非常に一般的なアーベル多様体においてチャウカンの中での事情がゼロになる因子にはどのようなものがあるかという問題に取り組んでいます。特に種数さんの一般の曲線のヤコビ多様体に関連するクンマーファイブレーションの有利切断に関するピローラさんの問いを解決しています。アプローチがとても巧みで、グリフィスの方関数に関する無限小不変量の理論をより高次元のサイクルへと拡張して分析しています。アクスシャヌエル型の結果やモノドロミー群の作用を組み合わせることで非常に精緻な証明を組み立てていますね。結論として、次元が3以上の非常に一般的なアーベル多様体において事情が消える因子はねじれ因子に限られることを示しました。さらにクンマーファイブレーションの有利切断はグリフィスピローラ切断の倍数に限られるという予想を証明しています。この切断は正順埋め込みされた極面を含む二次極面の2つの脳型線から得られる2つの参加因子の差として定義されるものです。不変量を用いて有利切断を完全に特徴付けた非常に鮮やかな結果となりました。5本目はアディール・A・カーンさんによるデセンダビリティ&ディセント・イン・トポロジカル・ウェイブス・トポロジカル・ウィーブにおける効果可能性と効果です。この論文では大数空間の有限定時な前者がトポロジカルウィーブという枠組みの中で効果可能になるための判定基準を証明しています。これを応用して有利的なモチビック層が V 効果を満たすことを示しているんですよ。さらに常与体のエタールコホモロジー次元が一様に有解であるメーター的有限次元スキーム上のエタールモチビックスペクトルについても同様の結果を導き出しています。またアルチンスタックの固有なデルグマムフォード社に対して有利的なモチビック層におけるサポートを忘れる同型を構築したそうです。抽象的な層の理論を扱いながらスタックという複雑な対象までしっかり制御して同型を導き出す手つきには非常に緻密な戦略が練られていると感じます。高度な兼論的な道具を駆使してモチビックな世界に秩序をもたらした素晴らしい研究ですね。6本目はユシュアン・シアオさんによるシャニュエル・インテグレーション&オイラー・チャラクタリスティック・オブ・セミ・アルゲブレイック・セッツ・シャヌエル積分と反代数集合のオイラー表数です。この論文では反代数集合のオイラー表数をよりシンプルで幾何学的な方法で導き出す手法を提案しています。通常オイラー表数を求めるにはボレルムーアホモロジーや複雑な細胞分解といったかなり重い道具が必要になります。ですがここではシャヌエル積分という枠組みを使い空間の規定に沿って再帰的に積分を行うという非常に鮮やかなアプローチをとっています。具体的には1次元の回区間に -1、1点集合に +1 という値を割り当てそれを繰り返して計算します。ここで気になるのが選ぶ規定によって結果が変わってしまうのではないかという点です。そこを円筒代数分解という手法を巧みに使って結果が規定に依存しないことを証明しています。最終的にこの方法で得られる値が古典的なオイラー表数と一致することが示されました。積の公式や方眼排除原理などの基本性質もこの積分法を使えば直接的に導き出せます。複雑な理論を積分の積み重ねという直感的な操作に落とし込んだ点に著者の強いこだわりを感じますね。7本目はボハン・ファンさん。 ズオミンダンサンジンシャンマさんによるインボルチオンイクイバリアントトポロジカルリカージョン&ミラーシンメトリーフォーザーフィネバイナリディエドラルカラビ YAU3 フォールドアフィン二面体からビアウ三次元多様体の対合等変トポロジカル再起と共造対称性です。この論文ではヒトーリックな設定における共造対称性のリモデリング予想というかなり挑戦的な課題に取り組んでいます。対象となるのはアフィン二面体からビアウ三次元多様体のオービフォールドで、通常のトーリック共造曲線が使えないため、代わりにタイプ D の対数等打曲線というものを導入しています。ここで面白いのが、標準的なトポロジカル再起をそのまま使うのではなく、対合等変という特別なバージョンを導入して符号セクターで計算を行っている点です。プリム角を入力として使うという手法には非常に緻密な構成意図が感じられますね。結果としてジーナスゼロの共造定理を証明し、さらに高ジーナスにおける自由エネルギーが等辺グロモフ一点理論の自由エネルギーと一致することを示しました。グラフ和の比較を通じて A モデルと B モデルを完璧に結びつけた素晴らしい成果だと思います。8本目はグイド・ペッチーニさんによるザノップルナ VUST セオリーオブスフェリカルエンベディングスエクステンデッドトゥーノンデダクティブグラップス非還元的群へ拡張された球面埋め込みのクノップルナブスト理論です。この論文はこれまで還元的群という限定的な設定で語られてきた球面多様体の理論をより広い非還元的群の作用へと拡張しようとする挑戦的な試みです。具体的には作用する群にユニポテントネを含む場合に、その幾何学的な構造や組み合わせ論的なデータがどのように変化するかを分析しています。著者はカラー G ファンという概念を導入し、球面的な G 同時空間の G 等辺埋め込みが厳密に凸なカラー G ファンによって分類されるという定理を証明しました。特に面白いと感じたのはG 不変な評価錐の形状がユニポテントネの作用と直接的に結びついているという点です。還元的群の場合とは異なり、評価錐が必ずしも予単体的な形状をせず、最大面の方程式が線形従属になり得るという性質は非還元的群ならではの複雑さが現れていて非常に興味深いですね。さらに滑らかで簡潔な規約多様体が対数同時であるための条件を G 球面かつ G トロイダルであることと結びつけました。ユニポテントネがもたらす還元的ケースとのギャップを具体例を用いて鮮やかに描き出しています。9本目はサルバトーレ・フロッカリさんとリーフーさんによるザ・ハイパークンマーコンストラクションハイパークンマー構成です。この論文では一般化クンマー型のハイパーケーラー6次元多様体から K さんの3乗型のハイパーケーラー多様体を作り出すという非常に興味深い構成法について述べています。これはアベル局面から計算局面を作るという古典的なクンマー構成を高次元に拡張したものといえますね。著者たちはこの構成においてポッチ公式を用いた総有理同値性の判定や同来圏とちゃうモチーフに関するマッケー対応を証明しました。古典的な理論がこんなに高い次元でも美しく再現されるなんて本当に驚かされます。さらに16個の素因項を持つ計算の3乗型多様体の属からクンマーの3乗型遮影多様体の局所完全属を構築するレシピまで提案しています。高次元の幾何学的な構造を古典的な視点から鮮やかに捉え直した素晴らしい研究だと思います。10本目はマスドット DG からのクロス投稿でベスティス・ラフ・アポストロロフさん、ブレント・ピムさん、ジェフリー・ストリーツさんによるポアソン系スタビリティ&ジェネラリズド系バックスラッシュアラーストラクチャーズ・オブ・コンスタント・スカラ・カーバチャーポアソン系安定性と低スカラー直立の一般化ケーラー構造です。この論文ではコンパクトなケーラーポアソン多様体に対してポアソンケーター安定性という新しい概念を導入しています。これは低 係数カラー極率ケーラー計量の存在と大数幾何学的な係安定性を結びつける有名なヤウティ&ナルドソン予想をより広い一般化ケーラー幾何学へと拡張しようという試みです。特に面白いのがポアソン構造と整合的なテスト構成という考え方を取り入れた点です。これにより元々の多様体が K 不安定であっても不安定化させる構成がポアソン構造と相性が悪ければポアソン K 多安定になり得ることが分かりました。具体的に第二ヒルブエルツ局面などでこの現象が起きることを示しており、ポアソン構造が安定性を底上げするような感覚があって非常に興味深いです。最終的にパノケーラーアインシュタイン多様体においてポアソン2ベクトルが安定であれば、十分小さなポアソンテンソルに対して低スカラー極率一般化ケーラー構造が存在することを証明しました。デルペッツォ局面などの具体例を通じて理論的な裏付けがなされています。11本目はマス .at からのクロス投稿でタオファンさんによるオンペリオディックフォーマルターナリーローズエータ周期的な形式参考則についてです。この論文ではシンプレクティックコボルディズムという少し複雑な空間の分類について研究しています。通常複素コボルディズムの世界ではラザール感というものが形式群則を分類してくれますが、シンプレクティックな世界では2つの束を掛け合わせてもシンプレクティックにならないという厄介な性質があります。なんと3つの束を掛け合わせてようやくシンプレクティックに戻るため二項演算ではなく三項演算という不思議な構造が必要になります。著者はここで形式三項則という新しい概念を導入し、それを代表するウォルター感を構築しました。面白いのは単純な幾何学的形式三項則だけでは情報が足りず、二進化図的なデータが抜け落ちてしまう点です。そこでフレーム付き対合というアイデアを組み合わせて不足していた情報を補おうとしています。最終的に数2を反転させるとこの三項則の理論が古典的な形式群則の理論に一致することを証明しました。完全な分類にはまださらなる級数が必要とのことですが、シンプレクティック版のラザール・キュレンテーリに一歩近づいた非常に意欲的な挑戦だと思います。12本目はマス NT からのクロス投稿でヤコフ・コペリエビッチさんとカミロ・サナブリア・マラゴンさんによるシュワルツ・マップス・フォー・モジュラー・カーブス、モジュラー曲線のシュワルツ写像です。この論文では古典的な数学者であるクラインやフルビッツが取り組んだ特定の次数を持つモジュラー変換に関連する線形上微分方程式の構成という問題に挑戦しています。単なる局所的な解析データではなく、帯域的な幾何学的枠組みを用いて有限のモジュラー変換群を遮影微分ガロア群として実現させようという試みです。著者たちはシュワルツ写像と普遍遮影幾何学に基づいたアプローチを提案しました。テータ関数を用いてモジュラー曲線の具体的な遮影モデルを構築し、ピカール・ベシオ理論を一般化した手法で正準な線形上微分方程式が存在することを証明しています。さらにグレブナー規定を用いたアルゴリズムで方程式の係数を具体的に計算しており、理論から実装まで突き詰める姿勢が素晴らしいですね。特に注目すべきはフルビッツが示した次数算の方程式がこの一般論の特殊なケースに過ぎないことを明らかにした点です。具体例としてレベル4のモジュラー曲線に関連する4回の線形上微分方程式を導き出しており、普遍式の代数を決定するためにモリエン級数や広中分解を駆使するあたりに非常に緻密な計算へのこだわりが感じられます。13本目はマス NT からのクロス投稿でスンムントさんとジュンテクホンさんによるグローバルジョームツリゼーションオブローカルスムーズインテグラルモデルインザヒッチンフィブレーションフォー GLN ザベースケース一般線形群のヒッチンファイブレーションにおける局所的な滑らかな整数モデルの帯域的幾何学化バスケースです。 この論文はキッチンファイブレーションという枠組みの中で局所的な平滑化の手法をどのように帯域的な幾何学構造に落とし込むかという難しい問題に挑んでいます。特にスペクトル曲線の特異点が整数領域であるというバスケースに焦点を当てていますね。著者たちは各特異点での行列論的なデータからグローバルタイプという概念を導入し、キッチンファイバーに代数的な相加を施しました。この代数的な相加が部分正規化に基づいた幾何学的な相加と一致することをアデール的な記述やバス順序の理論を使って証明しています。ここから得られた成果がすごいです。キッチンファイバーがアフィンペービングを持つことが示され、その結果としてコンパクト化されたヤコビ多様体のエルアーディックコホモロジーの具体的な公式が導き出されました。特に正規化された曲線が射影直線になる場合にはポアンカレ多項式として明示的に書き下されています。ベッティ数が二項係数を用いた組み合わせ論的な数式で表されるあたりに数論的な構造が幾何学的にきれいに整理された快感がありますね。14本目はマスドット CV からのクロス投稿で、ティエンクオンリンさん、ブックバオグエンさん、ブックビエットブさんによるクアンチタチベハイパーボリシティ4コンプレックスマニフォールズビアナメリカルインバーリアンズ数値不変量を用いた複素多様体の定量的双極性です。この論文ではコンパクトケーラー多様体がどれくらい双極的であるかを数値で測るハイパーボリックインデックスという新しい不変量を導入しています。背景にあるのは十分な次数を持つ一般的な射影長局面は双極的であるという有名な小林予想です。これまではジェット微分を用いた代数的な手法が主流でしたが、著者たちはより柔軟な解析的なアプローチを試みました。具体的には正の平滑連投をジェット空間へ持ち上げるという手法を使い、幾何学的およびコホモロジー的なオイラー表数を定義しています。この比率から導かれるインデックスが正であれば、その多様体は小林双極的であるという判定基準を示しました。さらに一般的な長局面においてこのインデックスが次数に比例して増大することを証明しています。単に双極か否かを判定するだけでなく、その度合いを数値化して定量的に捉えようとする視点は非常にアグレッシブで刺激的ですね。解析的な道具を駆使して小林予想という難問に切り込む戦略に強い意欲を感じます。15本目はマス NT からのクロス投稿で、アンドリュー・グラハムさん、ポルバンホフテンさん、ショーン・ハウさんによる P アディック・マース・シムラ・オペレーターズ・オン・ミュー・オーディナリー・イグサ・バラエティーズ、ミュー生息イグサ多様体上の P シン・マース・シムラ作用素です。この論文では、オッジ型のシムラ多様体を舞台にして、代数的なマースシムラ微分作用素をミュー生息なマントバンイグサ多様体上の微分作用素へと最適に拡張しています。特に面白いのがランク1の作用素を積分することで具体的な形式群の作用として捉え直している点です。さらにピーシン・フーリエ理論を駆使して微分作用素の対象代数の作用を相対 P 分割群の低と下群上の関数間へと拡張し、P 神的な補完を実現しています。最終的に、局所定数関数の部分代数の作用が自然なヘッケ作用と等価であることを示しており、これにより古典的な形式が保存されることがわかります。高度な微分作用素を P 神的な視点から解析し、ヘッケ作用という数論的な構造に結びつけた流れは非常に鮮やかで説得力がありますね。16本目はマス NT からのクロス投稿で、パトリック・ビーカーさんによる A ハイヤー・グロス・ザ・ガー・タイプ・フォーミュラ・フォー・モズリ・オブ・シュトゥカス・アット・ディーパー・レベル、より深いレベルにおけるシュトゥーカのモジュライ空間のための工事グロス・ザ・ギエ型公式です。この論文では積数体におけるグロスザギエ公式やバルドスパージャー公式の類似をさらに一般化するという非常に意欲的な挑戦をしています。具体的には自動形式的な L 関数、 その工事同関数とシュトゥーカのモジュライ空間上のヒーグナードリンフェルドサイクルの交差数を結びつける理論を扱っています。これまでの研究ではレベルが平方自由であるという制約がありましたが、この論文ではその制約をなくし、より深いレベルまで拡張した点が画期的です。そのためには深いレベルにおけるシュトゥーカのモジュライ空間の適切な整数モデルについて、その幾何学的構造やコホモロジーを徹底的に分析する必要がありました。複雑なモジュライ空間の構造を丁寧に紐解き、通論的な不変量を幾何学的な交差数として捉え直すアプローチには執念のようなこだわりを感じますね。積数体という舞台を使いながら高度な数論的関係性を導き出した素晴らしい成果と言えるでしょう。17本目はマス NT からのクロス投稿で、エドウィナ・エイル・ワードさん、リリーベル・カウランド・ケロックさん、ウラジミール・ドクチテルさん、エルビラ・ルポイアンさんによる「リダクション・タイプス・オブ・ジーナス・ツー・カーブス」「種数2の曲線の還元型」です。この論文では種数2の曲線について局所帯上の算術的な不変量をまとめた表を提示しています。もともと楕円曲線には小平型を用いて不変量を美しく整理した程度の表というものがありました。著者たちはそのアプローチを種数2の曲線にまで拡張しようと試みたわけです。具体的には最小生息モデルの還元型や正規交差を持つ最小生息モデルの還元型、さらにはヤコビアンのネロン成分群や同手指数、最小 YL シュトラスモデルの判別式の値、そしてクラスターズといった多岐にわたる情報を整理しています。楕円曲線の時よりも格段に複雑な対象を扱っているはずなのに、これらを体系的な表に落とし込んだという点に執念のような情熱を感じますね。通論的な解析においてこうした参照可能な一覧表があることは、後々の研究にとって非常に心強い武器になるはずです。最後はマス RT からのクロス投稿で、アンドレ・コンティエロさん、レッテリオ・ガットさん、パーハム・サレヒアンさんによるオンツー・アルゲブレイック・リアリゼーションズ・オブ・シュベルト・カルカルス・シュベルト計算の2つの代数的実現についてです。この論文では複素グラスマン多様体におけるシュベルト計算をボゾン的アプローチとフェルミオン的アプローチという補完的な2つの視点から体系化しています。もともと数え上げ幾何学という難しい問題を微分演算子や代数的な操作でスマートに解こうという試みです。まずボゾン的な手法では多項式間を舞台にしてシュベルト類を微分演算子として表現します。これにより交差積分の計算がシュア多項式への演算子の適用という形に置き換わります。一方でフェルミオン的な手法では外積代数を用いてハッセ・シュミット微分という特殊な同分でコホモロジー操作を実現しています。驚くべきはこの2つの世界をボゾン・フェルミオン対応という概念で結びつけた点です。有限次元の場合、境界項のせいで通常のハイゼンベルク関係式が成り立たないという壁にぶつかりますが、安定極限を取ることで見事に復活します。さらに対象群の規約指標がフェルミオン的な消滅演算子の係数として得られることを証明しており、幾何学的な積分と表現論が同じ原理から生まれていることを鮮やかに示しています。まあそんなこんなで代数幾何学や低次元トポロジーからモジュライ空間、数論、ケーラー多様体、そしてホモロジー論まで数学の深淵に触れるエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちたひとときを最後までご視聴いただきありがとうございました。